こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人生を最大限に生きるは、19世紀アメリカの自己啓発家オリソン・マーデンの思想を、現代の読者向けに再編集したディスカバー慶書の一冊である。マーデンは代表作前身あるのみで知られ、勤勉、自己信頼、逆境の克服、人格形成を成功哲学の中心に置いた人物として位置づけられている。本書は彼の複数の著作から要点を抽出し、全8217項目という短い談笑形式で構成されている点が特徴で、体系的な理論書というより、日々の判断や行動を見直すための実践的な言葉の釈整に近い。目的は、読者に即効的な成功法則を提示することではなく、自分の可能性を信じ、困難の中でも行動を継続するための基本姿勢を確認させることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自己信頼を気分ではなく行動原理として扱う。本書の中心にあるのは、自分を信じることを単なる励ましの言葉ではなく、行動を始めるための前提条件として捉える考え方である。マーデンの成功哲学では、才能や環境よりも自分には改善できる余地があると信じて動く姿勢が重視される。ここでいう自己信頼は、根拠のない楽観ではない。小さな努力を積み重ね、約束を守り、失敗しても自分の価値を全否定しないという日常的な訓練に近い。本書が短い項目で繰り返し自己信頼を扱うのは、読者に一度だけ高揚感を与えるためではなく、迷いや劣等感が生じるたびに立ち戻る基準を示すためである。現代の自己啓発書が方法論や効率化に傾きやすいのに対し、本書は方法以前の主体性を問題にする。何を選ぶかより先に自分が選び続け修正できる存在だとみなせるかが問われている。次に、逆境を避ける対象ではなく人格形成の材料に変えるマーデンの思想では、困難は人生の例外的な障害ではなく、人間の力を試し鍛える場として描かれる。本書に収められた短い教えの多くは、貧困、失敗、孤独、不利な出発点を、決定的な敗北ではなく、転換点として解釈する方向へ読者を導く。ただし、これは苦労を美化するだけの議論ではない。重要なのは、逆境そのものに価値があるのではなく、そこでどのような態度を選び、どの能力を育てるかである。逃げられない条件の中でも、観察力、忍耐、勤勉、判断力を磨く余地があるという発想が本書の実践性を支えている。現代の読者にとって有益なのは、問題を一気に解決する処方箋ではなく、状況に圧倒された時に視点を狭めすぎないための認識枠である。困難を自分の無力さの証拠として読むか、次の行動を決める材料として読むかで、同じ経験の意味が変わる。さらに217項目の談笑形式が読み方の自由度を高めている。本書は全8章。217項目という細かい構成を採用しており、最初から順番に読むだけでなく、目次から必要な項目を選んで読むことができる。これは古典的な成功哲学を現代の忙しい読者に届ける上で重要な編集上の工夫である。長い論章よりも、一つの考えを短く提示する形式は、通勤中や仕事の合間にも読みやすく、再読にも向いている。一方で、この形式には注意点もある。談笑は記憶に残りやすい反面、背景にある倫理観や時代性を読み飛ばすと単なる標語として消費されやすい。したがって本書を有効に使うには、気になった項目を自分の状況に置き換え、なぜその言葉が必要だと感じたのかを考える読み方が適している。短さは浅さを意味しないが、深く読むには読者側の反省が必要になる。項目ごとの独立性と反復性が本書を日常的な参照本として機能させている。そして近代自己啓発の源流としての歴史的な位置づけ、人生を最大限に生きるの価値は、個々の助言だけでなく、自己啓発というジャンルの源流を確認できる点にもある。マーデンは19世紀末から20世紀初頭にかけて活動し、勤勉、疑似自人格、自己改善を結びつけた成功哲学を広く普及させた人物である。彼の思想は、後のデール・カーネギーやナポレオン・ヒルなどに連なる自己啓発の系譜を考える上で重要な参照点となる。本書を読むと、現代の自己啓発書で頻繁に見られる、信念を持つ、目標を明確にする、失敗を学びに変える、他者に誠実であるといった要素が、すでに古典的な形で提示されていたことがわかる。この歴史的視点は、流行のノウハウを相対化する助けになる。新しい言葉で放送された成功論の多くが、実は古くから繰り返されてきた人間観に基づいていることを理解できるからである。最後に、現代語への再編集がもたらす読みやすさと限界。本書はマーデンの著作をそのまま翻訳した学術的な古典ではなく、現代語で読みやすく再編集された実用寄りの本である。そのため、古い文体や時代背景に阻まれず、要点へ素早くアクセスできる利点がある。自己啓発の古典に関心はあるが、原点の長さや古さに抵抗がある読者にとって、入り口として機能しやすい。 一方で再編集版である以上、マーデンの思想全体の複雑さや当時の社会的文脈は圧縮されている。特に努力と自己責任を強く打ち出す成功哲学は、現代では社会構造や偶然の影響を軽視して読まれる危険もある。したがって本書は、人生のあらゆる問題を個人の意思だけで解決できると読むより、自分が引き受けられる行動領域を明確にするための古典的助言として読むのが適切である。読みやすさと批判的距離を両立させることで実用性が高まる。結論として、人生を最大限に生きるは進路、仕事学び直し、人間関係などで自分の判断基準を見失いがちな読者に向いている。特に最新のテクニックよりも困難に向き合う姿勢や自己信頼の土台を確認したい人には有益である。短い項目が多いため、まとまった読書時間を取りにくい人でも必要な箇所を選んで読み、日々の行動に結びつけやすい。知的なベネフィットとしては、現代の自己啓発書に広く見られる考え方の源流を理解できる点がある。マーデンの言葉を通じて、成功論が単なる効率や成果の追求ではなく、人格忍耐、誠実さ、自己鍛錬と結びついていたことが見えてくる。類書と比べた際の特徴は、派手な独自メソッドを掲げるのではなく、古典的な成功哲学を談笑形式で凝縮している点にある。体系的なワークブックではないため、具体的な計画作成を求める読者には物足りない可能性があるが、長く参照できる基本原則、集としては堅実な位置づけの一冊である。ご支援いただける場合は、オリソン・マーデン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。